聖書の朗読をいたします。聖書はヨハネによる福音書の6章の34節から40節です。ページは175ページ、新約聖書175ページとなります。新約聖書175ページ、ヨハネによる福音書第6章34節。そこで彼らが、主よ、そのパンをいつも私たちにくださいと言うと、イエスは言われた。私が命のパンである。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。しかし前にも言ったように、あなた方は私を見ているのに信じない。父が私にお与えになる人は皆私のところに来る。私のもとに来る人を私は決して追い出さない。私が天から下ってきたのは自分の意思を行うためではなく、私をお使わしになった方の御心を行うためである。私をお使わしになった方の御心とは、私に与えてくださった人を一人も失わないで終わりの日に復活させることである。私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を得ることであり、私がその人を終わりの日に復活させることだからである。今お読みしました御言葉の35節に、私が命のパンである、そうおっしゃっているシエスの言葉がございます。私が命のパンである。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。聖書の中でもとてもよく知られている御言葉でございます。シエスがお語りになった言葉です。また私たちの教会にとってはまた特別な言葉でして、この正面の左手のところにこの1年間の兵庫聖句というのが掲げてありまして、この1年間この御言葉を特に大切にしながら、この御言葉に導かれるようにして歩みたいということを願っております。そういう中でヨハネ福音書を読み続けてこの箇所に至っているわけです。前回も少し触れましたけれども、今回もう少し触れていきたいと、もう一度触れていきたいと願っています。しかしそれにしても、この命のパンというのはどういうことでしょうか。ヒントとなるのが、今日の旧約聖書の箇所の直前に33節でヒントとなる言葉が語られています。神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものである。命のパンとは何か、ここで言い換えられています。命のパンとは神のパン、そして天から下ってきたパンです。そして世に命を与えるパンであります。そしてそのパンが私であると、シエスはここでおっしゃっているわけです。でもそれにしても、この私が命のパンであるというのは、今最初に私有名な言葉だと言いましたけれども、でも私はこの御言葉っていうのは、そんなに分かりやすい御言葉ではないなと思っております。よくわかる、よくわかるというような言葉ではないなと、どっか違和感を私たちが抱えながら、ようやくこの御言葉を受け止めることができるようなところがある聖書の言葉、シエスの言葉じゃないかなと思えてなりません。分かりにくさがやっぱりどこか、あると言いますか、求め続けていくという言えましょうか、どういうことなんだろうということをどこかで問い続けていくところがあるような言葉だと思います。いや、も実はですね、それは私たちだけじゃなくって、このシュエスの御言葉を初めに聞いた人たちにとっても、それは同じであったようです。分かりやすい言葉ではなくて、むしろちょっと分かりにくい言葉であったということが、実はこの6章の中に語られているように思われます。どうも人々はこの命のパンというふうにシエスが言われても、この言葉の意味がすぐにはやっぱりわからないで、むしろ右往左往してしまうといいますか、そして彼らはこの命のパンということを聞いた時も、 普段いつも毎日食べているパンのことしか、物質としてのパンのことしかどうも思い浮かばなかったみたいなんですね。ですからこの6章を見てみますと、最初の方ずっと読んでいくと分かるんですけども、どうもトンチンカンと言いますか、ギクシャクしてるんです。主イエスがお語りになる、そして群衆たちが、人々が語る、でそれがこう歯車が噛み合わないんです。主イエスが語っておられることと人々が語っていることが、こう歯車がもうなんか噛み合わなくてギクシャクしている、やっぱ分かんないです。要するにイエス様が、主イエスがお語りになっていることが人々に分からない。いや、それだけじゃないんです。実はちょっとこの先を読み進めておきますと、念のために41節以下にはこういう言葉が出てきます。今日読んだ聖書の箇所の後です。41節、ユダヤ人たちはイエスが、私は天から下ってきたパンであると言われたので、イエスのことでつぶやき始め、こう言ったとあります。これはヨセフの子ではないか、我々はその父も母も知っている、どうして今私は天から下ってきたなどというのかって言ってつぶやき始め、不平を言い始め、そしてこれどうなるのかと言いますと、さらにつながっておりまして、先を読んでいくと66節にこういう言葉が出てきます。このために弟子たちの多くが離れ去り、もはやイエスと共に歩まなくなった。ここにまでつながってるんです。つまりこの言葉が分かんなかっただけじゃなくて、この言葉がつまずきのもとになってしまった。そしてつまずいただけじゃなくて、もうイエス様から離れてしまった、そういうことにまでなってしまうような言葉になったということが記されているわけです。そういう衝撃を与える言葉になってしまったと、そういう聖書の言葉を私たちは今前にしているわけです。そして考えてみればですね、私こういうふうに言うと思うことができると思うんですね。主イエスがこういうふうに、私が命のパンである、天から下ってきたパンであると言われなかったら、こういうことにはならなかったんだと、こういうのはナンセンスなんですが、でもしかと言いますか、もしかしてこういうことがなければみたいなことを言うのはあまり良くないんですけど、でもそういうふうに考えることもできると思うんですね。こういうふうに言われなかったらつまずかなかったし、離れることもなかった。じゃあどう言われたらよかったのかというと、私はあなたたちにパンを与える、あなたたちのお腹をいっぱいにする、そういうふうに言われたのだったら人々はつまずくことはなかったのだと思います。実際、人々は主イエスを王にしようとしていたということが、15節、6章の15節のところに、語られておりますね。これは要するに、主イエスがローマの支配からユダヤを解放して、ユダヤに繁栄を回復させてくださって、人々のお腹をいっぱいにしてくれるような、安定をもたらしてくれるような方だというふうにして期待していたということを意味しているわけでして、で、言い換えますと、パンを与えてくれる王としてキリストを求めていたわけです。物質的なパンです。で、ところが、そうじゃないっていうふうにシュエスが言われて、言ったので、期待外れということで、人々はイエス様につまずいて離れていっちゃったってことなんですね。あるいはこういうふうにも考えることはできると思います。主イエスが精神的なパンを私が与える、心の糧を与えるって言われたとしたら、やはりつまずきは起きないのかなと思います。今現代の社会ってこういうことって流行りですよね。精神的な糧が欲しい、心の糧が欲しい、心が飢え渇いていて心が寂しい、それは人間として問題なんです。で、私がそういう中で精神的なパンをあなたたちに与える、心の糧を与える、 私のもとに来る者は決して飢えることがない、渇くことがないと言われたのだと分かりやすいです。そういう問題というのも人間にはあるわけです。物質的なパンの問題も、具体的な飢えとして人間の中に生活の問題ってあるわけですし、もう一つ心の問題、人間の生活の中にあるわけです。でも、主イエスはそういうふうに言われたんじゃないんですよ。そういうものを必ず私は与えるって言われたんじゃないんです。そうじゃなかったから逆にたくさんの人たちがイエス様につまずくことにもなった。今でも私はそれは変わらないんだと思うんです。宗教というのは多くの人たちにとってやっぱり現代社会ではなんか心の充足や心の安定をこう与えてくれるものって、そういうイメージってあるんじゃないですかね。そういう期待っていうのを私たちは持っていて、でもどうなんでしょう。私はどうもイエス・キリストっていうのはそういう私たちの期待に沿う仕方でいつも私たちをとこう向かい合われない方なんですね。いや、もっと違うところ、もうちょっと深く突っ込んでくるんです。主イエスは物質的な意味でも精神的な意味でも私がパンを与えようと言われているのではありません。私が与えようと言われたんじゃなくって、私がパンであると言われているんです。私がこういうものを与えよう、パンを与えよう、物質的なパンを与えよう、心の糧を与えようと言われたんじゃなくて、私自身が命のパンであるとおっしゃってるんです。そしてそのために天から下ってきたんだ と言われてるんです。そしてこのことの、主イエスがおっしゃってることの真意をつかむために最も非常に重要になってくるって言いますか、手がかりになってくる言葉が38節です。38節ではこうおっしゃっています。私が天から下ってきたのは自分の意思を行うためではなく、私をお使わしになった方の御心を行うためであるとおっしゃっておられます。父なる神の御心を行うために命のパンとして天から下ってきたとおっしゃってるんです。そういう命のパンだと言われてるわけです。じゃあ神の御心とは何なのか、神の御心とは何なのか、ここにはそのことも語られています。さらに39節40節です。私をお使わしになった方の御心とは、私に与えてくださった人を一人も失わないで終わりの日に復活させることである。私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を得ることであり、私がその人を終わりの日に復活させることだからである。神の御心って言葉がここに出てきます。主イエスご自身がお語りになっています。私たちもこの神の御心っていう言葉を使います。教会に生きてると時々聞きます。これは神様の御心にかなうことでしょうか、かなわないことでしょうか、御心であるとか御心でないとか、私たちはやっぱりそういうことをやっぱ考えるものですし口にします。私もそうですけれども、ある時ねちょっと分かんなくなったんですよ。神の御心とかって言うけど一体何なんだろうって。でそういう中でね、ぶち当たった言葉がありました。ある人が研究したんです。やっぱ同じように思って、で聖書の中で神の御心っていう言葉がどういうふうに使われているのかを一つ一つ丁寧に調べて文章にしている、そういう言葉を私は読みました。それは私にとって衝撃でした。どういうことかというと、私たちが普通に使っている言葉と違うんです。私たちが普通に日常生活の中で、例えばこの職業を選ぶのが神様の御心にかなっているかかなっていないかとかね、そういうようなことをイメージしますが、どうも聖書はそういうことを言ってないんです。聖書の中でどういうふうになってるかというと、 ここで全部を話すことはできませんが、かいつまんで言うとこういうことなんです。聖書の中に神の御心っていう言葉は確かに出てくる。出てくるけども共通があるんだ。共通してるんだって。全部それは神様が私たちを救うということに関わる、救いということに関わる言葉なんですよと。全部神様の御心って語れるときは、私たちを神様が救うっていう、この救いっていうことに関わる形で神の御心っていう言葉は用いられているっていうことをその人は見出して説明しておられたんですね。私にとってもそれはとても大きな出来事でした。意外でした。そしてこのことが大切なんだってことを思うようになりました。で、私たちが普段御心であるとないとかあるとか、そういうことを考えるときにも一番ベースになることが必要なんですね。根本にやっぱりこのことがわきまえられないとダメなんだってことを思いました。今日の聖書の箇所もその一つなんです。神の御心ってことをキリストは語られています。主イエスはこれ救いの話ですね。やっぱり永遠の命を与える、私たちを救うっていうのが神様の御心、その御心を行うために私は天から下ってきた命のパンであると言われているのが今日の聖書の箇所なんですよね。で、一人も失わないで永遠の命を得るようにするのが私の父の御心であり、私はそういう救いを与えるために来た命のパンだとおっしゃってるわけです。このようにここでシエスが語っておられるのは、人間の物質的な必要の満たしでも、また精神的な必要の満たしを与えるということでもなく、終わりの日、最終、最後的な救いということを見つめながら、その救いを与えるということが、自分の使命であり、自分が命のパンであることの意味だと言われているわけです。その命のパンは天から下ってきて、世に命を与えるものだとおっしゃっています。物質的な満たしであったなら、天から下ってくる必要はないんですよ。天から下ってくるよりは、場合によってはもっと大切なことがあります。その物質的な満たしってことであるなら、みんながひもじい思いをしないで済むようになることですから、そうであれば天から下ってくるよりももっともっと必要なことはみんなで分かち合うことですよ。でしょ。場合によってはそうでしょ。天から下ってくるパンを待つよりもみんなで分かち合うことの方が大切じゃないですか。精神的な満たしというものを与えるものだったら、またこの世の中に歴史的な遺産としてあふれかえっています。もう当時もありました、ギリシャの哲学だって、そういうものですよね。哲学的な教えとか、とても貴重なものです。大事なものです。あるいはまた文学もそうですよね。心の糧を与える、心の癒しを与える、心の満たしを与えるものっていうのは、世にこの世にさまざまな仕方であります。わざわざ天から下ってくる必要はありません。しかし物質的な満たしでも精神的な満たしでもなくて、最後的究極的な救いに関することだったらどうでしょうか。死からの救い、永遠の命のことだったらどうでしょうか。それは人間は人間に与えることはできないんです。絶対に、まあ、さっきのこの、上のこととかも実際には深いところでつながってますけどね、心の癒しとかも。だけど、まあ、分かりやすく言うとそういうことになると思います。人間にはどうにもならないっていうことが、この救いっていうことに関してはあるんです。そして聖書はそのことを最初から語っています。創世記の3章って箇所があります。エデンの園の物語が出てきます。アダムとエバがそのエデンの園で神様と共に生きていました。けども人間に罪が入って、食べてはならない神が禁じられた好みを人間が食べて、人間はそれを食べて、罪が入って、罪あるものとなり、そして同時に死ぬべきものとなりました。死ななければならないものとなりました。 同時に聖書の三章の中には非常に私は忘れることはできないと言いますか、ね、本当に大事だなと思っている箇所があります。それは三章の最後です。23節、主なる神は、旧約聖書の5ページです。主なる神は彼をエデンの園から追い出し、彼に自分がそこから取られた土を耕させることにされた。こうしてアダムを追放し、命の木に至る道を守るためにエデンの園の東にケルビムときらめく剣の炎を置かれたとあるんですよね。エデンの園から追放されて、エデンの園にもう二度と入ってくることがないようにですね、追放されて、こうきらめく剣の炎とケルビムという不思議なもうものが置かれて、もう絶対遮断されたわけです。決定的に。これどういうことかというと、もう人間が神様のもとに戻る道は、人間の方から神のもとに戻る道はなくなったってことなんです。もう戻れなくなったってことなんです。だから追放なんです。だけど唯一救われる道が残されてたんです。それは人間から神の方には行けないけど、神の方から人間の方には来れるんです。それが聖書が語っているイエス・キリストの救いなんです。だから天から下ってきたっていうのはそういう意味なんです。そして聖書は神が人となって地上に来てくださったというんです。それがイエス・キリストなんです。そしてこの方が救い主です。そしてこの方が天から下ってきた命のパンなんです。でそれをここで主イエスが、だから私が命のパンであると言われているわけです。私が命のパンを与えるんじゃないです。もう命のパンそのものなんです。で、この方が天から下ってきて私たち全てのものの罪を全て背負って十字架にかかって死んでくださったわけです。そしてこの方は私たちが神によって罪許され、神様との交わりに生きるようにご自身を捧げてくださった。神と共に生きる道が回復されるように来てくださったんです。そして私たちが命をつなぐことができるように来てくださったんです。神様のもとに命があって、神様とつながってないと命がないわけですよ。その神様とつながるためにイエス様が命のパンとして来てくださって、十字架にかかって死んでくださって、そのことによって命のパンを与えてくださったんです。ご自身を与えられたんです。で、そして今日の聖書の箇所の後でももっとはっきりこうおっしゃってます。51節です。私は天から下ってきた生きたパンである。このパンを食べるならばその人は永遠に生きる。私が与えるパンとは世を生かすための私の肉のことであると言われています。そして、まあ、これは当たり前のことなんですが、パンである以上手に取って口に入れて食べるということが必要になるわけです。食べなきゃパンは意味がないんですね。命の糧にはなりません。食べるってことが必要になるんです。取って食べる。だからここでも主イエスご自身こう言われてるんです。私が命のパンである。私のもとに来るものは決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。ここで注目したいのは、私のもとに来るってことがまず言われて、そして私を信じるっていうふうに今度は言い換えられているんです。来て信じる、来て信じるってことがあるわけです。で、35節、36節、さらに40節では、信じるってことが繰り返されています。信じるって言葉が出てきます。命のパンを食べるということは、主イエスのもとに来て主イエスを信じるということなんです。信じるっていうことは食べるっていうこととつながって一緒のこととして語られています。パン、命のパンを食べるっていうことはイエス・キリストを信じるってことです。そしてとっても不思議なことなんですけど、信じるっていうことと食べるっていうこととは似てるんですね。どういうところが似てるのかっていうと、 私たちは誰かの代わりに食べることはできないんです。わかります？例えば偏食の子供がいたとしますね。お母さん苦しみますよね。食べない、拒食の子供とか食べることしない、辛い、困る、苦しい。でもその子のために代わって食べるってことはできないんですね。また介護のために弱ってきて、人間って食べれなくなる。うちの母もそうでしたが、食べれなくなるってことが起こるんです。そんな時も代わって食べてあげることはできないんですね。その人自身が取って食べない限り食べ物は食べれないんです。実は信じるってことも同じなんです。その人自身がしかできないんです。だから私はこう言っていいと思います。食べることと信じることは似ているし、どっちも神聖な行為なんですよ。で、誰かの代わりなんてできないんです。自分でやるしかないんです。極めてプライベートな、極めて人間にとっての固有の事柄なんです。大事な行為なんです。そしてその食べるってことと信じるってことが、まあ、生産式なんて結局そういうことなんですけど、つなげられて聖書の中では語られているんです。自分で食べるしかないんです。これ例えば私が代わって食べて信じてあげましょうってできないんです。だからこうやって宣教されるんです。御言葉に聞いてるんです。日曜日に集まってきて私たちは御言葉に聞いてるんです。そういうことなんです。そして命のパンを食べるように、信じるように言われるんです。来て、来て、私のもとに来なさい、そして信じなさい。でもね、この信じるっていうことを私たちはちょっと後回しにしやすいんですよ。来るところまではあるんで、来てるのに信じないみたいな。私のもとに来なさい、私を信じなさいって言われてるのに、来るっていうことはするかもしれないけど、来ても信じないんです。そりゃ困る。でそれを私は変われない、誰も変われない。でそれをこう、そういうことをするように招かれてるんです。さらに言うならば、このパンを食べるということは一回限りの行為じゃないんです。日々に行うことなんです。毎日毎日やっていくことなんです。いや、あるいは毎週やっていくことなんです。ですから今日の聖書の言葉で、私は命のパンである、私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して渇くことがない。この私のもとに来る、私を信じるってあるのは一回限りの言葉じゃないんです。そういう時制が使われてるんじゃなくて、言語的には継続を意味する言葉が、そういう時制の言葉が使われています。信じ続ける、来続けるんです。そうやって生きていくんです。逆に言うと、私たちは日曜日ごとに日々命のパンの恵みに生かされていくということが許されているんです。また毎日聖書を読んでお祈りして、ちょうど先週私、森有正っていう人について書かれた文章を読んで、森さんはフランスのところでもう自分の名誉とか全部投げ打ってパリで生活をして、そして哲学をした人なんですね。 でもただ哲学するだけじゃなくて、彼は毎朝キリスト教公用を読んでいたというんです、カルバンの。そしてそれだけじゃない、聖書を読んでいた。何にも解釈を加えずに、ただただ御言葉に聞き続けていたということが書かれていました。仕事の糧を得るようにって言葉とともに、とても印象に残りました。私尊敬する人なので、そしてこういうことが大切なんだなって思いました。私たちはこの世のパンのために生きることはあってもどうでしょうかね。命の恵みを本当に大事にして生きてますか。永遠の命に至るパンを求めながら生きてますか。自分が死んで終わりだと思ってませんか。死んだ後の救いがあるんだってことを見ていますか。そういうことに対して備えをしながら生きていますか。森さんはしていたんですよ。永遠の次元ということを見ながら生きてたんですよ。そして少しずつそういう糧をいただきながら生きてたんですよ。 私はそういうことが本当に大事なんだなっていうことを改めてこの朝もう一度覚えています。そういう御言葉なんです。絵本作家に柳瀬隆さんという方がおられます。アンパン、ご存知のようにアンパンマンの生みの親です。高知県でお生まれになった方です。この方実はキリスト者です。この方が、柳瀬さんはアンパンマンの遺書というあんまり知られてないんですが本をお書きになっています。自分が死んだらどうしてアンパンマンが生まれたのかわからなくなるので書き残されたというんですね。そんなに分厚い本じゃなくてちっちゃな本ですが、文庫本なんですが、本当に心温まる本なんです。おすすめしたいと思います。皆さんはご存知でしょうか。その本を読んでもう一度私も大事だなと思ったんですが、最初のアンパンマンの絵本っていうのがあるんです。で、最初のアンパンマンの絵本は今のちょっとアンパンマンと違うんです。説教の中で私はこういうことはあまりしなかったんですが、ちょっと今日はもう特別持ってきました。もう有しく見せるしかないと思ったので、これは教会にある方が献本されたものです。アンパンマン、ちょっと顔が今のよりかっこ悪いんですよ。そしてちょっとグロテスクなんです。でもこのアンパンマンが最初のアンパンマン。そして柳瀬さんはその本の中にお書きになってるんですが、このアンパンマンが人気が出るとは全く思っておられなかったそうなんです。でも自分は一生日陰で、すぐに忘れられる存在だでいいなと思って気軽な思いで書いてたっていうんですね。それでいいと思っておられた。そして出版社にも不評だったって、もっといい絵が描けるでしょって言われてたって。でそしてこういう言われるんです。この最初の絵本で僕が描きたかったのは顔を食べさせて顔がなくなったアンパンマンが空を飛ぶところだ。顔がないということは無名ということって言うんです。実際このアンパンマンは顔がなくなるんです。最後は最初は旅人と出会って顔が半分になって、そしてその後今度は顔がついには子供と会って子供にパンを食べさせて顔なしになってるんです、ほとんど。そしてパン工場で直してもらうんですけど、そのストーリーは基本的に同じなんですけど、顔がないアンパンマン。アンパンマンっていうのは他のヒーローと決定的に違いますね。泣いてる子供に、でも泣いてる子供にはこのアンパンマンを見ると、やっぱうちの子もそうでしたけど、やっぱりなんか慰められるんですよね。子供に自分の体の一部を裂いてあげるんです。そしてそれを食べると子供は元気になります。自分の体を引き裂き自分を犠牲にしてまで子供たちを生かす、それがアンパンマンなんです。柳瀬さんはこの本の中で、先ほどのアンパンマンの遺書の本の中でこんなことをお書きになっています。テレビのヒーロー自分も好きだけど、不思議に思うのはみんな汚れないってことだと、みんな傷つかないってことだと、でかっこいいって、でも綺麗でかっこいいんだけど本当のヒーローはそうじゃないんじゃないか、汚れる、かじられる、傷つく、そういうことがないと人は助けられないんだ、本当のヒーローってのはそういうものだって言われるんです。どうしてそんなこと言われるのかというと、柳瀬さんは信仰者だからなんです。信仰ある人なんです。キリスト者なんです。私はどうしてもこの命の番という時にアンパンマンのことを思い出すんです。実際なんか用を探さなかったんですけど、アンパンマンは命のパンっていう歌があるそうです。つまりこの聖書の言葉と関わってるってことなんです。アンパンマンは、そしてキリストがここで命のパンであるっていうふうに言われたのも実はこういうことなんですと関わってるんです。自分を犠牲にして、つまりキリストが犠牲になるってことがあるんです。 で、キリストはかっこよくないんです。かっこいいですけどね。自分を傷つけて、自分が顔なしになるようにして、そして死んでくださった。そしてパンを与えてくださったんです。そして私たちはこのキリストによって永遠の命に至る救いをいただきます。それだけじゃなくって、毎日毎日実は慰められます。勇気が与えられて励まされます。このパンを食べると元気が出るんです。この絵本の中に、旅人がに自分アンパンマンにパンを勧められるんです。でも旅人は最初ちょっと躊躇するんです。でもアンパンマンが勧めるんです。ごめんなさい、ではちょっとだけって言うんです、旅人が。そして旅人は恐る恐るアンパンマンの頭にかじりつきました。そのおいしいことと言ったらびっくりするぐらいでした。そしてちょっとだけじゃなくってたくさん食べましたっていうセリフがあるんです。あ、いいセリフだなと思います。おいしい、ものすごくおいしい。そしてちょっとだけじゃなくってものすごく食べる。これがイエス様の恵みへの預かり方です。今日もイエス様は私たちにご自身を差し出していてくださいます。私たちもこの世の旅をして疲れ果て悩んでいますし、そして神様との関係を何よりも失って生きています。命の恵みが必要なんです。そういう私たちのためにキリストは来てくださって、十字架にかかってくださって、ご自身を差し出しておられます。私は皆さんの代わりをすることはできません。一人一人が御言葉を聞いて、信じて、受け入れて、元気をいただいて、イエス様おいしいなって言って食べて生きていこうではありませんか。お祈りをいたします。父なる御神様、慰め深い生きた御言葉を感謝します。主イエスの命の言葉、私が命のパンであると、私のもとに来て食べよと語っておられるこの御言葉を受け入れて、信じて、食して、今日からまた一週間の歩みを歩むことができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。